か、
今日はだいぶ空いちゃいましたけど、3月5日ですね。
空いちゃいました。3月5日で、前回はですね、もう遡ること1ヶ月以上前の、あれですね、まあ、1月の28日火曜日ですね、前回が。
うんうん、2月、撮らなかったんで、3月は、まあ、コンスタントに撮れたらいいですね。
はい、ああ、そうですね。まあ、あれですね。まあ、我々が今現在いる、まあ、要するに、まあ、何県にいるのかを、まあ、まあ、前言ったかもしれないんで、まあ、いいのかもしれないですけど、あれですね、まあ、宮崎県でもついに、まあ、例の、コロナウイルス、ウイルスの方がですね、まあ、感染者が、まあ、1人70代の男性が出たということで、うん、まあ、これが検査して陽性だと分かった人が1人出たっていうことなので、はっきり言うともうウイルス性の感染症なんで、もうこの100倍ぐらいはいるだろうって感じですよね。
ああ、その潜在的な潜在的
感染症、うん、検査で発覚しないだけでもう単純にもうこれ感染症なんで、もう100人以上はおそらくいるでしょうっていう感じではありますね。はい、まあ、だからまあこうやってあれですね、オンラインで収録するというのはその、まあリスク軽減にもなるんですね、感染症対策としてはですね。うん、それで、まあ、この間ちょっと まあ、iPad でちょっと BBC を見てたんですけど、その BBC、
あ、送ってます。
はい、あれはちょっと東京2020の、まあ、委員の一人の発言のだったんですけど、あれとはちょっと別でですね、はい、まあ、イギリスの BBC の方がですね、まあ、ちょっとショートムービーでですね、コロナウイルス感染症対策でできることっていうことで、まあ、短めのですね、ちょっとムービーを作っててですね、それに5つぐらい、まあ、こういうことが重要。
海外のそういう、
はい、
なんか自負作るのうまいです
よね。ああ、うまいですね。で、
海外の
サイト。なんか割と、なんていうんですかね、まあ、コンテンツ自体を作るのがうまいのはありますよね、その海外の放送局自体が。まあ、単純に予算の問題ももしかしたらあるかもしれないですけどね。
日本の記事とかだと、
はい、
そのタイトル見て違うみたいな、こう勇敢みたいなことが結構
あります。タイトル、
ミスリード、
うん、タイトル詐欺が多いんです、
ね。タイトル詐欺結構。
あれは結構、まあ、ひどいものがあるなと正直思うんですけど。あれですね、まあ、で、まあ、その、あれですね、コロナウイルス対策にこういうことやった方がいいですよって、まあ、その文章とですね、ムービーのコンテンツになってたんですけど、ムービーではどういうことやってたかっていうと、もうはっきり言えばもう家に引きこもれって言ってるんですね。出勤するな、通勤するな、人には直接絶対会うな、もう家に一人で引きこもれで、ルームシェアしてる相手がいたら、その注意点としてやってたのが、ルームシェアしてる相手がいたら、向こうバスルームって言ったらトイレとお風呂一緒になってるじゃないですか、
はい、
バスルームのタオルは絶対シェアするな、で、ルームシェアの相手とは、バスルームを使った後は、まあ、できればちょっと熱湯消毒みたいなのしなさいみたいなことをやってたムービーでしたね。うん、もう単純にもう人と接触するな、引きこもり、人と会うなら、人と接触してしまったら、まあ、それはできるだけ、接触しすぎないように、ちょっと気をつけるか、その部分をもう消毒してくださいみたいな話ですね。
うん。なんか、ちょうど読んでる本というか、
はい。
なんか、パラノイアサバイブって本があって、
ほうほうほう。
その、なんか、パラノイアだけが生き残るんだよみたいな、こう時代の転換期に。
ああ、なるほど。あれですかね、なんかよく言いますよね、なんか戦場で生き延びるのは、なんか結局臆病者が最後に生き延びるみたいなことは、うん、なんかセリフであったりしますよね。
なんかこれ読んでて、
はい、
ああ、多分 K さん、こういう生き方的な、なんかその、
はい、
なんて言ったらいいですかね、
うん、
その戦略みたいなのは、
はい、
こんな感じなのかなって、ちょっと、ちらっと思いました、
ね。なるほど。パラノイアサバイですか。それはどういった作品なんで、そういう、あれですかね、なんかそういう、パンデミックものとかそういう感じですか？
いや、なんかこれは、なんか組織がどうやってその、
はい。
いや、なんかその、
はい。
生きていく上で、こういうその、 ポイントが抑えるべきだよねみたいな。
あ、なるほど。
このどこにシグナルがあるのかみたいな、
はいはい、
ノイズとシグナルを見極めて、
はい、
それはその変化のシグナルなのかみたいな、
はいはいはい、
でそういうのを常にチェックしておかないと気づいたらも
う
大変なことになってるよね、
うん、
みたいな、
うん、あの
なんかその、はい、ちょっともう本当脱線につく脱線なんですけど、はい、あのイーロン・マスクが、
はい、
あの社員を雇う上で、
はい、
その注視してるのが、
はい、
なんかそのとにかくその革命を起こす人、1年間その革命を起こす人を雇ってるみたいな記事があって、
はい、
で、まあ、それ最初はいいんだけど、
うん、
常にそういうなんかこう抜本的な革命ばっかりを求めてると、はい、なんかその企業としては安定しないみたいな。
ああそうですね、まあ、
でその事例としてなんかその石原都政が、うん、
はい、
なんか最初はすごくその革命改革ができてたんだけど、
はい、
そういう突飛なアイデアを出す人しか昇進しなくなって、はい、最後はあんまり終盤は良くなかったっていうことがあって、
はいはい、
なるほどなと思ったんですけどね。
ああなるほど、うん、
でもまあ組織とかはあんまりか最近は
そうですね、もしかしてなんか多分あの時期がいろいろあってその、
うん、
まあ、ベン
タームがある
んですよ、うん、なんかベンチャーとか特にそうなのがやっぱり最初はやっぱりイノベーションが必要っていうところなんですが、うん、多分あの基本的に企業って多分あれなんですよ、あの組織が出来上がってくると多分安定期に入ってはいきますよね。
ああそれも、うん、はい、今日、
はい、
ちょうどあれがその安定期の話で、
はい、
今日僕あれどこでしたっけ、ファミレスはサイゼリアの話でしたと思ってて、
あ、はい、
サイゼリアもその今そのめちゃめちゃその こう業績が良くて、
はい、
でもその安定期に入ったからその攻めのメニューを出してるって今日社長がインタビューで答えてました
ね。ああ、なるほど、そういうことなんです。
今、
うん
うん、ちょっと前は、まあ、ラム肉が流行った
んですよ。はいはいはい。
300円ちょっとでそのラム肉美味しいのが食べれる、ラムチョップか。
ああ、そういうメニューがあるんですね。
はい、あって僕食べたんですけど、すごい美味しくて。
うん、
で、その定番はでもやっぱりそのピザ、ミラノ風ドリアとかピザ。
ああ、なるほど。
を、こう、もうその、それがベーシックで食べに来るお客さんがいるんで、はい、で、そういうその、攻めたメニューも出せるんだって言ってましたね。
はいはいはい、うーん、あの確かサイゼリア自体はあの厨房の方で調理にあの包丁とかを使わないことで結構有名ですよね。
あ、そうなんです
か。はい、あの結構あのあれなんですね、あの安さを実現してるのがその要するにもう下料理ができているようなのをあの、うん、厨房の前でもうなんていうんですかね、あのいわゆるあのそのネットワークの中でその製造する場所があって、でそれを要するにお店まで持ってきても簡単な例えば加熱とかだけで調理して出すようなシステムであの安さがなんか実現できてるみたいな話だった気がするんですね。
じゃあこうマクドナルド的なオートメーションがもう出来上がってるんですか。
あ、そうですね、
中でこう、はい、もう完全な効率化された、
はい、効率化されて、うん、あのもう要するにあの確かの包丁とかそのもうそういう調理器具をあの厨房の中のスタッフはもう使わないで調理ができるようにできているから、まあ、あの安さと、ああいうメニューがまあ実現できるみたいな話でしたね。うん、
でちょっとまあちょっとそれてしまったんですけど、はい、今日はあれですね、はい、椅子の話します。
あ、そうですね、椅子の話をしてもいいかもしれないですね。先にあれなんですね、まあ、あれですね、共有メモの方で、はい、同僚さんの方が、まあ、在宅ワーク向きオフィスチェア中古のバロンチェア2万円というのを、
バロンチェア、ああ、まあ、あのこれなんかツイッターで見つけたんですけど、はいはい、結構あれですね、そんなに高くないから。
あ、そうですね、なんかバロンチェア自体はあの岡村の製品ですよ。はい、あの
あ、なんか、
はい、あの確かバロンチェアの前にあの岡村の製品としてはですね、 コンテッサっていうあの椅子があったはずなんですよ、うん、でコンテッサは、まあ、そのまま翻訳すると、まあ、貴婦人って意味なんですけど、あれは確か、あの岡村とそのあのカーデザインのなんか十字アロの事務所がなんか一緒にデザインしてた気がするんですね、私の記憶では、うん、でそれが、まあ、あの最初に、まあ、岡村が本格的になんていうんですかね、まあ、モダンな、まあ、2000年代に受け入れられる、受け入れられるデザインの、いわゆる、まあ、ヘッドレスト付きのワーキングチェアとして大々的に出した製品で、ただですね、コンテッサの場合だと、まあ、ヘッドレストが、まあ、結構小ぶりなので、そのドカッと座りたい人とかに向けてですね、まあ、後継機ではなくて派生的バリエーションでもないんですけど、また別の新たなあの製品として、まあ、バロンっていうのは、まあ、あの男爵、うん、男爵椅子っていうね、バロンチェアっていうのを出してきたんですね、はい、まあ、ただまあこの結構そうですね、まあ、2万円っていうのは結構安いですよね、うん、まあ、中古でですね、うん、
これあ本当にわかんないですね、まあ、それでまあこう、はい、そんなに毎回買い替えるもんじゃないんで、
そうですね、
それでいいなと思ってこうどんどんそのステップアップして最後、はい、アーロンチェアとか、
はいはい、
多分これ1回だったら10年ぐらい持つじゃないですか。
まあそうですね、
ハーマンミラー、
うん、なんか、まあ、私があんまり好きじゃないのはですね、あれなんです、あのみんながアーロンチェアをなんかすごい神聖視して、あの絶対視して最後はアーロンチェアみたいに思ってる人がいるんですけど、
まさにそ
う、あのはっきり言うとなんかあの、
はい、
ですね、タスクチェアはですね、はい、人間って体がみんな筋肉のつき方から骨格から体格まで違うようにですね、はい、あの人それぞれによって、うん、あの座りやすい椅子は全然違うんで、あの 座り比べしないとダメですよって話で、アーロンチェアについて私が言いたいのはですね、アーロンチェア自体はですね、はい、まあ、あの90年代前半に出た椅子なんですけど、もともとフレームがあって、それをあのハンモックのような構造で支えるっていうので軽快で、まあ、通気性だったり、まあ、蒸れないとかで、非常に優れていていいんですが、はい、まあ、結構椅子としては結構古い椅子なので、その出た時期がっていうことですね、その後いろいろ登場した新しい椅子ではそのアーロンチェアにはなかったような視点であるような改善点とか結構加えられていて、そちらの方が優れていたりはするんですね。だからそのマスターピースみたいな見方はされてるんですけど、それは
はい、
まあ、エポックメイキングでそのデザイン的には目立つからいいんですけど、そのアーロンチェアも絶対じゃないし結構欠点もあるんですよって話で、アーロンチェア自体はその、まあ、一つ、まあ、パッと見てわかるのは、まあ、後でオプションとしてヘッドレスト付きであるとかヘッドレストが出たんですけど、基本的には外側のフレームでハンモックのように、テキスタイルで吊る構造なんで、その上部にですね、もともとヘッドレストを付けるように考えられて設計されたフレームの構造じゃないんで、ヘッドレストを使ってるとですね、そのフレームの設計上の問題でですね、フレーム自体に変な力がかかってですね、結構壊れやすいっていうのがあるんですね。で、あとはまあ、一つはまあ、アーロンチェアのこれ優れてる点ではあるんですけど、アーロンチェアの座り心地はよく、形だけだと思いがちな人がいるんですが、実際そうじゃなくてですね、針地に使われてるテキスタイルがですね、あれ、編み方がですね、あれハーマンミラーあれで特許取ってるんですね。で、それでそのせいもあって、アーロンチェアの針地を、まあ、他のメーカーが優れてるんで使いたいという時でもですね、ハーマンミラーがもう特許を持ってるんで、アーロンチェアっぽい針地とか使えないんですよ。それ特許持ってるんで、ハーマンミラーが。で
じゃあ例えばその、はい、岡村のコンテッサとかは、はい、その編み目の形状が違うというか、
そうですね、もう編み方も全く違う生地とかを自分たちで開発するしかないんですね。私がもともと結構 椅子のデザインとか、まあ、あの科学的な部分とかに、あ、まあ、こだわっていた人間なので、あれなんですけど、
はい、
まあ、あれなんですよ、私自身の、まあ、椅子遍歴みたいなのを話すとですね、まあ、その前に、椅子にお金をかけるっていうことがどういうことなのかっていうお話をしたくてですね、まあ、単純に何て言うんですかね、はい、まあ、昔、その、いわゆる、何て言うんですかね、封建社会みたいな頃は、はっきり言えば、椅子が結構権力の象徴みたいな感じで、別に、そうですね、王様が座ったりとか族長が座ったりっていうのの象徴だったんですけど、うん、ハイバックのいかにも偉そうなっていう感じですね。だけど、まあ、結構近代とかに入るとですね、近代現代に入ってくるとですね、まあ、デスクワークが出てきた関係で、まあ、キャスター付きの、キャスター付きの要するに事務椅子、これが出てきて、まあ、最初は要するに、うん、まあ、昔から日本でも昔から見られた黒曜が作ってた グレーの合皮が貼られたのが皆さんよくまああれ結構想像しやすいのかもしれないですけど、ですね、
はい、
まあコンピューターが出てきたあたりが結構転換点かなとは思いますね。コンピューターによる労働が出てきてですね、要するにワーキングチェアがどう変わったかというとですね、はい、それまでは椅子に座って机に向かう場合っていうのが基本的に人間何やってたかっていうとですね、右利きの人が多いんで、その場合だと机にはですねデスクライトがあって、まあ、右手にペンとか持ってですね、うん、要するに少し前傾姿勢になってですね、机に前のめりになってですね、いろいろ書き物をしてたんですね。ただこれがですね、まあ、コンピューターが出てきて、まあ、キーをタイピングしてマウスの操作するっていうのが仕事の中心の、まあ、ホワイトカラーの仕事の中心になってくるとですね、そういう事務椅子、まあ、いわゆるワーキングチェアでそのアームレストがある方がまあ、肘掛けですね、アームレストが単純にあった方がその疲労を軽減するし作業効率も上がるっていうことで、まずアームレストがつくことがもうだんだん標準化したんですね。であ
、じゃあ PC 作業にはアームレストがついてる方がいいんですか？
ついてる方が絶対いいですね、人間工学的には。単純にそうしないと肩とか腕の筋肉の、負担とかが増してですね、腰とかが悪くなります。あと首とかね、うん。で、その後結局なんていうんですかね、まあ、PC での作業がどんどんどんどん進んでいくとですね、今度はですね別に昔はですね、その結構椅子は権力の象徴みたいなところがあったんで、そのヘッドレストまで、うん、まあ、ハイバックでヘッドレストまである椅子っていうのはそのいわゆる権力の象徴みたいな感じで、社長とか代表取締役とかあと役員が座るような象徴的な椅子だったんですけど、うん、そうじゃなくて、まあ、まあ一番最初はまああれですね、そのまあコンピューターで仕事をするまあ事務的な作業というか、まあプログラマーとかあとはまあデザイナーとか、まあそのあたりの人たちが結構そのヘッドレストの付きの椅子を結構使い始めたかなというので、まあそれがだんだん標準化したっていうのありますね、現代においてまで。でただまあですね、やっぱりその椅子が表す象徴的な意味というところではもあるので、どうしてもまあ企業なんかの、まあ要するに受付のところなんかだと、まあ、割とあのワーキングチェアに座っていたとしても、いまだにそういった場所ではその来客に対しての、威圧感とか圧迫感を与えないように、まあ、ヘッドレストがなかったりとか肘掛けをあえてなくした、まあ、簡易的な椅子にされていることは多いですね。うん、で、ですね、まあ、それで事務椅子の話でですね、
そうですね、権力の象徴で言われましたけど、
はい、
いつも毎年テレビで芸能人格付けチェック
って言います。はいはいはい。
で、それはその一流芸能人だったら、はい、その音楽とか見たりとか、はいはいはい、 目隠しして当てられるだろうって言って。
うん、それなんか、ちょっとなんか、ネットのニュースで見たけど、なんか、確か、ガクトさんが何か出たりとかしてるようなやつ。
ガクトは絶対、外さないっていうことで。
はいはい。
まあ、どこまでその仕込みなのかわかんないですけど、はいはいはいはい、あれで見て、あ、なるほど、パイプ椅子、こう、パイプ椅子がこう、安いんだなっていうのを、ちっちゃい時に知りましたけど。
ああ、なるほど。ただ、パイプ椅子もあれはですね、実はですね、あれ結構革新的な椅子でですね、ですね、ちょっと今デザイナーが出てこなくて、椅子の形とか全部頭に出てきてるんですけど、ですね、ちょっと会社が出てこない。パイプ椅子のオリジナルになったのはですね、実はですね、日本でパイプ椅子っていうと、まあ座面と背の部分が、スチールのプレスでできたパーツで支えられて、合皮とあとウレタンクッションが入っているような構造で、まあ、いわゆるあんまスタイリッシュじゃないんですけど、はい、あの椅子の元のデザインになったのはですね、実はですね、ものすごい革新的でモダンでスタイリッシュなデザインの椅子なんですよ。パイプ椅子の原型になった椅子ですね。どういう椅子かっていうとですね、フレーム自体は金属でできてるんですけど、それは確か、はい、アルミ台、クロムメッキされてるかな、まあ、ツヤのあるフレームで、それで、座面もですね、確か、ちょっと樹脂が、樹脂が、あれはアクリルか塩ビかだったと思うんですけど、完全に透明な、はい、ちょうど深淵を描くようなちょっとくぼみのある、透明な座面とあとは透明な背当ての部分でできたものすごいおしゃれな椅子が原型なんですよ。それを元にデザインされて、まあちょっとダサくて安くなったっていうところがあるんですね。
うん、まあこうあれですね、量産型ザクだけど、うん、最初ザクが出てきたっていうか、はい、まあ今でもまあザク、はい、そのものはかっこいい。
あ、そうですね。うん、うん、まあ、確か、一番最初の原型を作ったのは、フランスのデザイナーとメーカーだったんですけどね。確か、ポンピドゥセンターにも置いてあった気がするんですけどね。
ああ、なるほど。
で、まあ、ちょっと私の、そうですね。なんで椅子にお金をかけることに意味があるのかみたいな話をするとですね、単純にですね、はい、まあ、肉体労働で外で体を動かしてまあ、それで労働資本を増やしている人は、まあ、それでいいんですけど、そうじゃなくてデスクに向かって、まあ、コンピューターで作業したりとか、まあ、クリエイティブじゃなくても、まあ、まあ、経理であったりとか会計であったり、まあ、資料、まあ、税理士であったり弁護士であったり、まあ、そういうデスクワーカーの人がですね、仕事をするときにですね、椅子にお金をかけるっていうことは、単純に、ヘルスケアの部分に対する投資になるんですよって話なんですね。で、それがですね、どういうことかっていうとですね、やっぱり、単純に、ですね、考えてみてもらったらわかるんですけどね、やっぱり、まあ、高い、きちんと設計された人間工学的に優れた椅子だとですね、長時間座ってデスクワークをしてもですね、疲労の度合いが随分違うということなんですね。で、結局それで、例えばですね、肩であるとか首であるとか腰を悪くするとですね、結局その肩であるとか首であるとか腰を悪くすると、例えば、まあ、マッサージに通うとかですね、なんか整骨院に行くとか、最悪、まあ、整形外科にのお世話になってしまうという形ですね。まあ、体を壊して、まあ、医療費の方が逆にかかってしまうということになるので、そういった部分での負担を減らすという意味での、まあ、投資に、結構安い投資にはなるんですっていう話にはなるんですね。一緒に単純に。
まあ、そうですね。ベッドとかで比べたら安いですよね。はい、
で、ですね。まあ、まあ、私が、まあ、単純に、今までどういう椅子の遍歴だったかというとですね、まあ、まあ、18歳で、まあ、最初、大学に入った時はですね、やっぱり、
はい、
ですね、あんまり、まあ、学生ですから、そんなお金はないですからね。最初はですね、やっぱり、デスクワークでも、まあ、そこまで、デザイン的に美しくないものは、やっぱり部屋に置きたくないっていうのがあったんで、確かですね、無印良品に行ってですね、無印良品の、確か、数千、まあ、1万円以下のですね、シルバー、あ、四角い座面で四角い背当てのある、グレーの針地で覆われて、金属フレーム部分がシルバーに塗装された、アームレストのない、まあ、いわゆる、事務椅子のようなものを買ってですね。
じゃああれですか、パッと見はもうこうマインクラフト的な。
ああ、そうですね、うん、無機質な四角の、ただそんなに正直言って、正直そんなにスタイリッシュじゃないです。今の無印の事務椅子ほどデザインは洗練されてなかったですね。ただまあ、それはちょっと自分の財布の紐との妥協点で、それに座っていたんですが、ですね、はい、最初私は自分の、コンピューターを所有してなかったんですけど、その、まあ自分、はい、まあ、まあ、もう20年近く前ですからね、当時私は、アップル、今のアップル社っていう名前になる前の、社名がアップルコンピューターだった時の、パワーマック G4 ってタワー型の、タワー型のグラファイト、なんですかね、濃い、グレーというか、まあ、そう、紺色系ですね、うん、それの暗めの色の、タワー型の Mac と、あとは、まあ、Apple 製の液晶ディスプレイを買ってですね、それで、まあ、まあ、デザインとか、あと、プログラミングとかに使うようになったんですけど、そうするとですね、やっぱり、まあ、私自身も、アームレストがある方がいいとかいう、そういう知識があったんで、やっぱりその、机に向かって作業してるとですね、どうしても、腕とかですね、肩とかがね、
うん、
単純に痛くなってくるんですね。で、そうなってくるとですね、やっぱり、いい椅子が欲しいなとか思うようになるわけですよ。で、それで、まず私が最初に買った椅子がですね、確か、スイスのビトラっていうメーカーはご存知ですか？
いや、今、僕が忙しくないんで分かんない。ビトラです。ちょっと見ていいですか？
ですね、スイスのビトラっていうメーカーがあってですね、VITRA って書く会社なんですけど、いわゆるですね、はい、まあ、ハーマンミラー有名ですけど、アメリカの、あれですね、スイスのビトラ社自体は、そうですね、まあ、まあ、世界的には、その事務椅子のメーカーとしては、事務椅子、オフィス家具のメーカーとしては、まあ、結構メジャーなメーカーでですね、まあ、2000年代じゃない、90年代ですかね、バーナーパントンとかのパントンチェアを復刻したりとか、あとは、イームズの椅子の、リプロダクトとか、まあ、正式なライセンスを受けたリプロダクトとかを製造していたメーカーですね、ビトラ。はい。
その、あれですね、僕も最初に買った椅子はあれですね、イームズの半券切れたやつを楽天で買いましたね。
ああ、そうなんですね。それはということは、あれですかね、まあ、リプロダクトという名称で書かれてる、まあ、同じ形状のっていう感じ
です。駅の椅子みたいなやつあるじゃないですか。
はいはい、ああ、はいはいはい。
イームズチェア。
はいはいはい。
あれ、最初に買って、で、
はい、
で結構あれをそのやっぱ半券切れて安いんで、
はいはい、
結構置いてるとこ多いなっていうのがその時は気になりましたね。
ああ、なるほど。まあ、あれですね、半券がその、まあ、半券自体がその切れる前に復刻を作ってたのが確かビトラだったんですけど、その同僚さんのおそらくおっしゃった駅の椅子っていうのはメーカーはコトブキなんです。コトブキが作ってる椅子なんですね。で、コトブキの FRP 製の椅子で、まあ、コトブキの椅子自体は、日本のそういう一体成型の椅子として割と、 パイオニアで、確か、柳総理とかがデザインした椅子なんかも寿が作ってたと思いますね。で、そのスイスのですね、私が最初に買ったのがスイスのビトラっていうメーカーのですね、ティーチェアっていう椅子があるんですね。ティーチェアっていうのが、アルファベットの T にハイフンで、チェアっていう椅子なんですけど、
はい、
これがですね、これの、色が、赤で、アームレストがついた、まあ、ヘッドレストがない、まあ、ミドル、まあ、ハイバックまでいかないミドルバックの椅子でですね、
うん、
まあ、割とデザイン的には、まあ、スタイリッシュといえばスタイリッシュな、デザイナーは、まあ、イタリア人の建築家のアントニオ・チッテリオっていう人がいるんですけど、あの アントニオ・チッテリオが、設計デザインして、ビトラ社から販売されているという椅子になりますね。で、それをまず最初に、
本当にもうあれです
か、
そのデザイで形が T になってるみたいな、背もたれが。
そうですね、はい、T チェアっていう椅子ですね。で、これが、まあ、ビトラ社の椅子で、大体、まあ、新品で買っても、まあ、10万弱で買えるかなっていう椅子で、で、私はこれ確か、ネットオークションで中古で3、4万で買ったんですね、当時。で、やっぱりその無印のその、まあ、椅子自体、まあ、まあ、デザイン自体、まあ、まあ、結構シンプルで、まあ、優れてはいたんですけど、その、構造とかもやっぱ簡易的なので、あれですね、単純にも座り心地は抜群にこっちのアームレストのある T チェアに、まあ、買い替えたことで、やっぱり抜群に疲労とかは軽減したんですね。で、かなり細かく調整ができてですね、座面の位置をですね、まあ、前後に多少ミリメーター単位で動かせるとか、
ね、これ調整が効くんですね。
はい、で、あとはアームレストの向きとか高さも全て変えられてですね、あとは背もたれの高さも多少変えられるのと、反発の強さとかも調整ができて、あとは体を前に前傾になった時はやっぱ、体重移動に応じて座面が前に一緒に傾くとかですね、まあ、そういう風に、まあ、基本的にやっぱいい椅子っていうのは、まあ、作りが結構違うんですよみたいな話ですね。はい、
その何ですかね、ライフ、なんかその、クオリティオブライフ。
はいはい、ああ、そうですね、クオリティオブライフ。
それが上がるのは、やっぱ椅子に投資した方がいいってことですね。
ああ、そうですね、もう、椅子に座って仕事をする人は、もう絶対椅子に投資するべきですね。だから、その、私の周りの友人とかを見てたんですけど、その、ですね、いわゆる、まあ、当時、自作 PC ブームとかもあったんで、
はい、
なんか自作でものすごいハイスペック PC を組んでですね、なんか30万、40万とかかけ、うん、PC に30万、40万かけてるのに、なんていうか、椅子がですね、本当、ホームセンターで売ってるような千数百円の、なんか、ほとんどクッション性もない椅子の、さらにその椅子が壊れてる状態のものに無理くり座って、
うん、
なんか仕事をしてる友人、がいてですね、はい、正直椅子をどうにかした方がいいんじゃないとは言いましたけどね、ちょっと、
やっぱそれもあれですね、全振りしたんじゃないですか PC に。
そうですね、
こういうのでも気持ちは分かりますね。
はい、
とりあえずそこに体はどうにかなるから、うん、と思ったんですよね。
まあただ結構それは本当なんていうんですかね、まあ、健康とか失うものがありますよっていうことは、まあ、言いたいところですね。で、私の場合は、まあ、その T チェアが、まあ、T チェアというか、まあ、最初は無印の、まあ、事務椅子ですね。これが入り口にはなったんですけど、はい、その後にですね、まあ、ちょっと私もいろいろ座り比べみたいなものをしてみたくてですね、うん、その後は、ドイツのウィルクハーンって割と、高級な、まあ、オフィス家具ではハイブランドみたいな、ウィルクハーンっていう会社があるんですけど、そこのですね、モダスっていうハイバックのちょっとヘッドレストが欲しいなということで、 ヘッドレストぐらいまであるかなと思って、そのドイツのウィルクハーンのモダスを買ったんですね。
ウィルクハーン。
ウィルクハーンですね。ウィルクハーン自体はですね、あれなんですね、今はですね、アメリカのスチールケースっていう家具メーカーがあるんですが、そこに買収されてですね、そこの子会社とか、子会社であるとか、ブランドの一つのようなものになってしまってますね、うん、ウィルクハーン自体は。で、そこのウィルクハーンのモダスっていう椅子を買って、座ってみたら確かに座り心地は良かったんですね。ただですね、はっきり言うと、その、購入したティーチェアに比べるとですね、まあ、明らかに、ちょっと劣ってる部分はあったんですね。やっぱ高級メーカーなんで、その価格的にはですね、その定価だけで見るとですね、そのビトラのティーチェアの2倍以上のやっぱ値段なんですよ。はい、ただ、その、まあ、中古の値段ではまあ同じくらいの、3、4万で確か買ったと思うんですけど、一つはちょっとあんまり良くなかったのがですね、座面のウレタンパッドが非常に薄、まあ、ちょっと薄めでですね、
はい、
クッション性が低くて、
うん、
多少ちょっとお尻が痛くなるの と,、あとはアームレストに調整機能がないなかった部分と、あとは割とそのヘッドレストぐらいまであるかなと思って期待したそのハイバックがですね、ヘッドレストほどはなくて、ちょっと首の下部分、うん、首の下部分くらいまでしかなかったんですね。そのウィルクハンのモダスの一番最上位モデルを買ったんですけど、
はい、
一番背もたれが高いモデルを買ったけど、いわゆる頭を支えるほどの高さがなくてですね、ちょっと期待外れだったんですね。うん、まあそういった感じだったんですね。で、まあそのモダスはだから、その割と期待外れだったんで、その使用した期間はちょっと短くてですね、結局その、モダスを買うときにそのティーチェアも売ってしまったので、
はい、
結局その後モダスにしばらく座り続けたけど、まあティーチェアが結構良かったので、まあ、アントニオ・チッテリオ自体はその今でもビトラ社の椅子をずっとデザインし続けてるんですね。で、割と、天才的な、まあ、椅子の設計者とも言われていてですね、非常に座り心地のいい椅子を生み出し続けてる、うん、まあ、建築家の方で、はい、その方がですね、ティーチェアより以前に作っていたアクションっていう椅子があってですね、
はい、
それがたまたま確か1万数千円で手に入りそうだったんで、ちょっと買ってみたんですね、
はい、
で、アクションの、まあ、またしてもティーチェアと同じ、まあ、色が赤と黒のものを買ったんですけど、まあ、ティーチェアと比べるとですね、下の足の脚部と、座面はほぼティーチェアと一緒だなっていう感じですよね、座った感じは。で、アクションはどういう、まあ、綴りは、アクションといっても、英語のアクションじゃなくて、AXION でアクションっていう、なんか造語みたいな、名前の。ON アクションっていう名前の椅子なん、っていう椅子なんですけど、
うん、
ちょっと背もたれが上が丸い感じなんですね、造形的に。で、これの、アームレストは調整機能がない、なんていうんですかね、プラスチック一体成型の、まあ、リング状のデザインの、
うんうんうん、
椅子を買ってですね、まあ、これは割と、まあ、安かったっていうのと、まあ、座り心地はそこそこ良くて、椅子の重量自体は確かティーチェアより軽かったんで、その、利便性が高かったということで、割と長期にわたって、座っていた椅子ですね。まあ、総合評価ではこの3つの椅子の中で、まあ、一番満足度が高かったのはやっぱりティーチェアになりますね、うん、最初に買った。最初じゃない、2番目に買ったティーチェアですね。まあ、1番目は無印なんで。で、そのアクションに結局座っていた時期は多分、ですね、5年ぐらいあったかな。
結構座りました
ね。5年ぐらいアクションに座ってたんですけど、
はい、
やっぱりどうしても、その、ヘッドレスト まあ、どうしてもあの PC ワークをしていると、あの、まあ、当時がだからそのいつぐらいかな、まあ、2003年とか2004年とかそのあたりの話ですね、うん、2003年2004年の話だったので、やっぱりその、まあ、あの 座って、まあ、大学でも、まあそのまあ、デザインのドローイングをしたりとか、あとコンピューターで何かあの、まあ、なんていうんですか、まあ、図面を描くとか、あとはあの、まあ、グラフィック的なものをデザインするとか、あとコードを書くとか、まあ、そういう作業をするときはもっとあの体が疲れないようにしたいなということともあって、あとはまあその後、まあ、結局、まあ、要するに大学を出てからですね、まあ、あ、そうですね、その後そのヘッドレスト付きの椅子を結局買ったのは、確かその大学を出て、まあ、あの社会人の時だったと思うんですが、まあ、いろいろ悩んでですね、ですね、確か当時、椅子としてはそのアーロンチェアがやっぱり有名で、みんなが、
うん、
やっぱアーロンチェアみたいなブランド意識、なんか、椅子だったらアーロンチェアみたいな思ってる人は多かったんですね。
もう思考ですね。
はいはい。で、ただ、私はまあ結構いろいろ椅子の種類は見てるので、
うん、
ですね、あとはまあ、当時結構その、海外メーカーに対抗して、結構日本メーカーがその、まあ、岡村だったら、例えばその、GGR の事務所と一緒に共同でデザインした、まあ、コンテッサを出したりとか、うん、で、あとは、その、スチールケース、アメリカのスチールケース社の代理店になってるのが日本の内田陽光なんですけど、その内田陽光が、あの、川上元美さんっていうデザイナーと一緒にデザインした、割とローエンドの低価格帯だけどヘッドレストまでついてる、あの、キャストチェアっていう名前の椅子を出したりとかですね。うん、あとは、国用が、アガタっていう名前のヘッドレストまである、割とモダンなミニマルなデザインの、
うん、
事務椅子、まあ、ワーキングチェア、ヘッドレストまで、ワーキングチェアをちょうど販売した時期なんですね。販売というか発売し始めた時期ですね。ちょうど時期的には2002年とか2003年とかですね。で、そういう時期で、その、結局、まあ、いろいろ椅子を座り比べたのと、あとは2003年に、その、そうですね、東京の、その、確かその内田陽光がその川上元美さんがデザインしたそのキャストチェアを出したということで、あの、あとアメリカのスチールケース社 の代理店になってるということで、あのちょっと内田陽光の会社の方に行けば、まあ、会社の方に行ったり、あとショールームとか行けばその、まあ、内田陽光の製品と、あとは代理店になってるスチールケースの、あの、まあ、当時有名だった、まあ、リープっていう椅子もあったんですね、うん、その腰に負担がかからないっていう、あのリープチェアっていうミドルバックのハイバックヘッドレストはないんですけど、まあ 腰に負担がかからないっていうことで、割と当時あのなんていうんですか、デザイン的にはそんなスタイリッシュではないんですけど、
うん、
あの割と人気のあったリープチェアっていう椅子をですね出していた、アメリカのスチールケース社の製品と、あとは、
リープチェア結構あれですね、今、1万5000円ぐらいで買えますね、はい、相場。
あ、本当ですか。
はい。
で、あとはですね、私が今も座ってる椅子なんですけど、
はい、
そのスチールケース社がですね、当時有名だったので、あの、英語のですね、あの、プリーズっていうじゃないですか。
はい。最後に。
プリーズ。あのプリーズチェアっていう椅子を出してたんですよ。で、これがですね、まあ、今も製品ラインナップにもしかしたら消えてるかもしれないんですけど、ですね、スチールケース社がプリーズチェアっていう椅子をですね、出していてですね、これが結構ですね、当時なんというか、まあ、あれですね、まあ、割となんというか、まあ、中年男性に、うん、中年男性に結構人気があったみたいな椅子なんですね、うん、で、その椅子に私は今のように座ってるんですけど、
うん、
そのまあ だからちょっとあの東京のその内田洋子のショールームに、まあ、新製品の川上元美さんデザインのキャストチェアを座るのと、あとは代理店をしているアメリカスチールケース社の、まあ、リープチェアであるとか、まあ、プリーズチェアなんかの座り比べにちょっと行ったんですね、うん、
実際に。
で実際に、で実際に座ったところはやっぱあのプリーズチェアがやっぱりあのヘッドレストまであって、うん、あのまあ非常に座り心地がいいなということを、で確かですね、あのなんかネットオークションか何かでですね、プリーズチェアが私は、2万円ぐらいで買えたのかな、
うん、
でこれ自体が あれだったんですね、やっぱ定価がやっぱ20万30万ぐらいの
椅子なんですね。そうですよね、結構そこら辺が今、はい、なんか定価はそれぐらいするけど、はい、今、まあ、10分の1ぐらいで買えたりしますもんね、はい、中古で。
そうそう、10分の1ぐらいで買えるんですね。で、うん、まああれですね、まあ非常にお買い得なんですが、
うん、
まあやっぱりその、プリーズチェア自体に買い替えてですね、まあ、やっぱり非常に圧倒的に、まあ、首とか肩の疲れが、まあ、全然、まあ、軽減した感じはありますね、うん、やっぱりあの作業とか仕事に使っていてですね、それで、まあ、非常に満足度が高いので、もうだいかれこれ、プリーズチェア自体も、13年ぐらいも座り続けてる感じですかね、同じ椅子に。
もう歴戦の、
それでも、まあ、
パートナーですね、はい、そこまでいくと。
そうですね。
そうそう、13年使ってるものってないんじゃないですか。靴も10年経ったら壊れますし。
あ、そうですね。あ、うん、で、例えばまあ、なんていうか、まあ、例えば仕事に使うラップトップとかコンピューターとかもっとサイクル短いですからね。
うん、
やっぱあの、型、ちょっとあの、最新の OS に対応しなくなってとかなってくると、やっぱどうしても買い替えますし、
うん、
やっぱり、なんかそう考えると、まあ、椅子はコストパフォーマンスがいい、高い椅子を買うってことは結構、意外とコストパフォーマンスはいいのかもしれないなというところではありますね。
で、まあ、それで、まあ、10年減価償却した上で1割分戻ってくるんだったら、元取れますよね。
はい、ああ、そうですね。うん、十分元は取れますね。うん、
で、
なんか使ってるウレタンの関係なのか、意外とその十数年使っても、
うん、
ですね、そのいわゆるこのプリーズチェアっていうのがあの、ウレタンの布張りの椅子なんですが、そのまあ、あのホームセンターで売ってるような、まあ、安い事務室だと結構ウレタンがへたってですね、あのもうお尻が痛いということになるんですが、あの全くですね、あのウレタン自体がその、加水分解とかしてる様子がなくて、全然あのへたりがないんですね、その長期座っていても。でやっぱその使ってる樹脂自体の質が違うのかもしれないですし、うん、まあ、非常にまあ質が高い椅子を買うと、まあ、結構長期的にはまあ元がやっぱり取れるかなっていうところですね。
まあ、せっかくその、そうですね、今からリモートワークとかテレワークする人はもう自分でちゃんと座ってみて10年ぐらい、
はいはい、あ、そうですね、
使えるやつを買ったら、まあ、はい、一番いいんじゃないかってことですね。
はいはい、そうですね。
なかなか
こう、あのもう、
あ、でも今どうなんですかね、はい、ショールームもそれこそそのコロナの影響でやってなかったりするじゃないですか。
はいはい、あ、そうですね、あの、まあ、そのいわゆるそのメーカーのショールームであるとか、うん、そのオフィスチェアが展示してあるような店舗であるとかも割とそのあんまりそのオープンじゃなかったりするので、うん、ちょっと今探すのタイミング的にはもしかしたら難しいので、まあでも
それかもうあれですよね、クーリングオフできる、
うん、はい、
なんか靴とかでもそういうのあるじゃないですか、サービスで履いて、
あ、
合わなかったら、はい、なんかリコンドかな、はい、なんかありますよね、サービスが何週間か は戻せるって
、はいはい、ああなるほど、あ、そういうのがあるんですね、
だから椅子ももしかしたらあるかもしれないですね、うん、
あ、そうですね、あのまあ椅子自体はまあ実際まあ座り比べをして、
うんうん、
まあ体に合う椅子を買った方がいいですよって、まあ多分あの割と、まあ、皆さんその椅子に詳しくないとなんかそのやっぱりその アーロンチェア一番絶対座り心地いいだろうみたいなので買う人いるんですけど、
うん、
結構それで外す人もいるんで、そのみんな体格は違いますし、うん、で、まあ、アーロンチェアのちょっと欠点を言うとですね、はい、あのハンモック状の構造になっているので、はい、その古くなってくるとですね、その張り地自体がうん、そうです、あのくたびれてきてですね、そのフレームがですね、あの太もものところに食い込んでくるようになるんです、ね、でそうなるともう買い替えないといけないんですね、うん、だからアーロンチェアを中古で買う人はその張り地が下手ってないかだけは気をつけた方がいいかもしれないですね、
うん、まあこれ多分最初に買った人はそのあれなんですよね、メンテナンスとかも込みでの価格なんですよね、
はいはい、ああそうですね、あのメーカー保証が結局あったりするんで、うん、そのメーカーが例えば不具合とか出た場合にですね、うん、その結構高い椅子を買うとですね、その顧客の方がなんか梱包してなんかメーカーに発送するんじゃなくてですね、あのメーカーのなんか、はい、そういうサービススタッフとかがですね、自宅に来てメンテナンスとかしてくれるとか、
それ結構ありがたいですね、
はい、で、はい、だからそういう意味ではなんか非常にそういう保証、なんていうんですかね、アフターサービスの込みまでの、まあ、あの、価格だと考えれば、十分元は取れるのかなというのと、うん、まあ、あとはまあ、本当、なんていうんですかね、まあ、中古で、まあ、本当、20万、30万の椅子でも、まあ、中古で買うと、まあ、その2万、3万以下で買えてはしまうんですけど、その、椅子自体を割とその見極める目がないとですね、なんていうか、もうあのジャンクみたいな、もう座れない椅子をつかまされてですね、ちょっとなくしかないみたいな状況になることもあるんで、はい、そういった場合だと、なんかもう、ハイクラスの20万、30万の椅子を中古で2、3万で買うんじゃなくて、もうきちんとなんか、いわゆるその、まあ、今だとヘッドレストのあるような椅子も、10万ぐらいであったりはするので、そういった椅子も新品で買うっていうのが一番安心かもしれないですね。うん。まあ、セカンドハンドで一度人の手に渡っているものは何かしらやっぱり、経年劣化とかあるので、そこがちょっとやっぱり画像とかだと見極めが難しい部分なんで、ちょっとそこが難点というところですかね。中古で椅子を買う場合の。
じゃあ次行きますか。うん、楽天が携帯料金発表、
はい、次行きましょう。
月額2980円、分かりやすいプラン提供。これ楽天、
は
い、でも僕楽天です、
はい、
楽天モバイルです。
ずっと2年ぐらい、ドルさん楽天モバイルを使いなんですね。
なんかもう楽天モバイル
です、ね、はいはいはい、ああなるほど。あっていう、あれはお使いじゃないですか。あれは都内だけなんですかね。なんか、なんですかね。なんかメンバー募集で、その、
無料、
楽天の、そうです、そうです。無料で使える
っていう。どうなんですかね。もうそもそも楽天ユーザーなんで、こう、その、今から入ろうとかって、あれはわからないですね。はい、でも、うん、でもキャリアかなと乗り換えてから、本当安いなと思いますね。
ああ、確かに、もう、あれですよね、もう三大キャリアも、
うん、
なんかどれだけぼったくるんだっていう思いを湧いてくれますよね、うん、だから MVNO とか乗り換えるとですね、
まあ三大キャリア、うん、でもそもそもドコモがこうその電話回線持ってたわけじゃないですか、
はい、
で、まあ、ソフトバンクはこう、
はい、
後から来たわけじゃないですけど、
ああソフトバンクはだから会社的にはちょうど、ボーダフォンを買収したのが、ビジネスとしてはちょうど、
美味しかった。で、au は、
美味しかったんです、
ね。セルラ、なんか、
うん、
どういうあれなんですかね。
au はですね、実はですね、あれもともと、3つの通信会社だったんですよ。ですね。
KDDI
ですね。KDDI が、au やってるじゃないですか。で、KDDI ってどういう会社かっていうとですね、もともとはですね、うん、KDD と DDI と移動っていう3社が合併して KDDI になったんですよ。はい。で、そこがやってる、モバイル通信事業が au ってことですね。
はい、いや、だからその、
で、
ドコモはその元々持ってるものがあったっていうのと、はい、まあ、ソフトバンクはボーダフォンを買収したんです、ノウハウがあって、
はいはいはい、
でもその au も強かったんで、はい、au は何者だったのかってちょっと疑問に思った時に、はい、まあ元々そのバックボーンがある会社が合体してできたんですね、
はいはいはい、あ、そうですね、うん、だから、別々の強みのある、だからその3社が合併したってことですね。だからそれぞれに強みが、国際通信に強みがあるとか、あと国内通信とか、うん、まあそれぞれ得意分野違ったんですよ。で、その3社が合わさって、まあ、一つにまとまったっていう感じですね。で、ちょっと au だけ、あれなんですね、その、ドコモ、ソフトバンクとちょっと通信方式違いますよね。だからその、スマートフォンなんかの、使ってる電波が違うんですよ。
SIM、
はい。
SIM ロック、SIM ロックされてる端末だと、はい、そうなんですよね。対応してる、対応してないがあるんですよね。帯域というか、はい。海外からただ単に機械買って、SIM、SIM、はいはい、刺すだけじゃダメなんですよね。帯域が対応してるバンドがあるから。
あ、そうなんです。はい。バンドに加えて、あとはその au はその通信方式が根本的に違うので、だからその au は今は大丈夫になったんですけど、前はその、電話をしながらデータ通信ができなかったんですよ。電話をしてるときはデータ通信は使えないっていう、通信方式上の制限があったんですね、au を使う
と。同時利用ができないんですね。
同時利用ができないんですよ。通話をしてしまうとデータ通信ができないみたいな。で、ただ、それはまあ、LINE とかのデータ通信型通話を使えば、同時に通話もデータ通信もできるってことです
ね。の中で電話してるってことですよね。はい、ああ。だから、こう、あれなんですかね。昔、こう、
そうです、そうです。
なんかこう、PC に挿して、なんかそのネット使うみたいなのを売ってましたよね。はい、
ああ、ありましたね。まあ、USB 接続であったりとか、
なんかその
あとはいわゆる、いわゆるカード型のアンテナがついた端末とかですね。
なんか、あ、今ふと、そのあったな、こう、カタログの一番裏、はいはいはい、後ろとかに書いてあって、誰が買うんかなと思ってたんですけど、まあ、法人とか買うんでしょうね。はい
はい、買ってた。はい。あれですね。まあ、楽天の場合だから、まあ、4本目の矢みたいになる感じですね。うん。まあ、ただ、あれですね。その、楽天としての、まあ、キャリアでやっていくとは言うんですが、そうです。ドコモの回線を借り受けてやってますよね。だから、その だから MVNO っていうんですけど、要するに MVNO から MNO になりますよってことで自社回線ですね、
うん、
だからそのバーチャルの部分が消えるんですね、 V が。で、それでそのまだ楽天ができる、楽天が自社回線で楽天っていうキャリアの表示でできるのはまだはっきり言って都内だけですよみたいな話なんですね、うん、で全然インフラがなんか追いついてないっていうのは、まあ他の3社からのちょっとなんていうんですかね、まあ、皮肉めいた発言とかで言われたりはするんですね。うん、結局、なんか、東京都とか大阪府以外は、その、ドコモの回線を借りなきゃいけないじゃないかみたいな話なんですね。で、その、楽天っていうキャリアの回線になった場合が、そのデータ通信とかを無制限にしてるんですよ。で、その、東京と大阪以外は結局ドコモ回線を借りるので、確か5ギガとか7ギガの制限がうん、あった気がするんですね。この2980円のプランのその1本だけの分かりやすいプランということなんですけどね。
様子見ですね。うん、
まあ今後の、うん、そうですね。まあ今後インフラをどう整備していくかの部分に期待するしかないですね。うん、まあだからそのソフトバンクでさえもやっぱりあれなんですね。その、ボーダフォンを買収して、ソフトバンクっていう、まあ、キャリアになったわけなんですけど、いまだにやっぱ地方ではそのソフトバンクがちょっと入らないっていうね、ちょっとまだそういうことを言われたりするようなことがあるけど、まあ実際入らなくはないよなっていうところなんですけどね。うん。まあそれこそあれなんですよね。はい、まあちょっと話がそれるんですけど、 まあ、私の方が、まあ、引っ越しに伴ってですね、要するに、まあ、まあ、自宅の光回線の、まあ、お引っ越しというのをしないといけなくて、ちょうど、ちょうど2週間前から入居が可能だったんで、2週間前にその、建物自体の回線が引けるかの、まあ、調査をしてですね、まあ、はい、あ、回線は引けますよってことなんですけど、ちょっと2週間以上経った、うん、まあ、15日経った今でも、ちょっとまだ工事の日にちすら決まってないんですね。で、それで、いつ開通するんだろうということで、まあ、私の場合は、まあ、2月中に申し込んで、まあ、オンラインになれるように契約していた、いわゆるソフトバンク回線を使った、レンタル SIM というサービスの一つの、モナ Wi-Fi っていうのに、まあ、加入しててよかったなというところですね。で、あれなんです、まあ、その、まあ、いわゆるポケット Wi-Fi の一種なんですけど、まあ、ポケット Wi-Fi だと割と皆さんご存知なのが、うん、ね、UQ モバイルとかがやってる、YMAX とかが有名なんですけど、結局あれの欠点は何かっていうとですね、その、あれなんですね、その割引とかがあったりして3000円前後で利用できるとかだったりはするんですが、結局なんかその、縛りを設けてですね、その最低契約期間2年縛りで、それ未満で解約すると、違約金を9800円いただきますみたいなことになってたりしてですね。うん、で、まあちょっと、なんていうんですかね、まあサービスとしてはちょっといやらしいなというところで、まあ、それで、まあ私の方はですね、まあ単純に、まあその、まあ YMAX だとまあ結構、地方だとまあ、うん、エリアが限られるっていうのと、それでまあいろいろ探しているとですね、まあ、以前から知っていたのが、まあ、ソフトバンクの、まあ、月に100ギガぐらい、使えたり、まあ、100ギガ以上使える、はい、プリペイドの SIM があるっていうのを知ってたんですね。で、そのプリペイドの SIM がもう、結構、アマゾンとかでも売られていてですね、その、16,000円ぐらいで、そのキャッシュレス還元とかがあって、まあ、16,000円ちょっと払えば、まあ、7ヶ月使えるとかなんですね。だから2,000数百円で、
うん、
月々2,000数百円で、縛りとかもなくて、その使い捨てのような感じで、回線が、まあ、なんていうんですかね、ネット接続ができるみたいな話なんですね。で、まあ、最初はそれを購入しようかと思ったんですが、ちょっとその、新居の方でソフトバンクの、その、Wi-Fi というか、それが繋がるかがわからないなというところで、それで、まあ、いろいろ調べていたら、まあ、うん、モナ Wi-Fi というのを見つけた。
モナ Wi-Fi 正直知らなかったですね。
私もですね、全然知らなくてですね、そのモナ Wi-Fi 自体は、その、あれなんですね、YouTuber の方の動画で知ったんですね。で、YouTuber のその動画の、あれですね。あ、ちょっと一回、ちょっと途切れていいですか。
65分。